ただいまから2025年12月14日太閤節第3手術の礼拝を捧げていきたいと思います。本日の聖書箇所、ヘブル書の10章32節から33節まで、ヘブル書の、10章の32節から、33節までということになります。説教題、キリストにある仲間。キリストにある仲間と題しまして、御言葉の取り次ぎをさせていただきたいと思います。本文です。あなた方は光に照らされた後で苦難との戦い、厳しい戦いに耐えた初めの日々を思い起こしなさい。あざけられ、苦しい目に遭わられ、見せ物にされたこともあれば、このような目に遭った人たちの同志となったことも、あります。では御言葉の取り次ぎのためお祈りを捧げていきます。恵み深い愛する天の父なる神様、私たちの耳を開き、心を開いてくださって、主の語る語りかけを一言漏らさず聞き続けて、またその言葉を精霊の力によって受肉させていくことができるように、主が不思議と印をなさってくださいますようよろしくお願いいたします。私たちが御言葉に集中し、御言葉を土台にして生きること、これが、唯一の印であり、またその中心はキリストの十字架の死と復活です。しかしそれらをすべて、セッティングするのはキリストの受肉であり、キリストの降誕であります。このキリストの降誕を私たちは、太閤節において、待ち望んで、思い起こし続け、また望み続けています。どうか、決してその望みが、キリストに対する望みが裏切られることがないということを、この偽りの、また裏切りの世界の中で、対人関係の中で唯一の希望として、あるということを私たちが確信することができますように、祈り忍耐深くあらせてくださいますようよろしくお願いいたします。委ねて主イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。本日は太閤節第3手術になりますけれども、太閤節において最も大切なものは何なのかっていうことをね、改めて問い返してみたいと思います。伝統的にはですね、太閤節から主の降誕に至るまでの期間ですね、主の降誕祭、クリスマスに25日に至るまで、のこの期間はですね、中世の、頃から神からの呼び戻しの時代とされてきた、経緯があります。神からの呼び戻しの時代ということですね。これはまあ、時代をですね、4区分に分けてですね、いろいろとね、まあ、この呼び戻しの前の時代はじゃあ 何の時代だったかというとね、さすらいの時代っていうかね、迷いの時代っていうかね、アダムの原罪によってこう堕落して、神様から離れてですね、さまよっていた時代というね、迷いの時代として定められておりましたけれども、この太閤節からは神からのその迷い人である私たちが神から呼び戻しをね、語られて、そして応答していくっていうね、時代区分とされてきたわけです。特に預言者たちの言葉によって、すなわちですね、現代風に言うと聖書の言葉と神の言葉を、語られることによって、神は私たちを信仰によって霊的に新しくして呼び戻したのであります。呼び戻しが先なのか、霊的に新しくされていくっていうことが先なのかね、そういう問題もありますけれどもね、全ては神様がね、ご存知であります。ですから私たちが信仰を続けていく中において、いつの間にか、気づいてみたら霊的に新しくされていってですね、信じた当初と比較してみるとですね、いろいろな欠点やね、罪はそのままであったとしてもですよ、性格傾向とかそういったものがあったとしてもですよ、他の人たちにね、いろいろな迷惑をかける要素が、存在したとしても、 根本的な部分で、自分中心からですね、キリスト中心、そしてそういった、生き方の問題がね、本当に私っていう主語しかなかったところがですね、キリストのためにとかね、キリストと共にとかね、キリストにあって、生きていくんだっていうね、根本的な方向転換が起きている。これは霊的な新しさということですね。でそれはまあ別に熟慮した結果でもなければね、そういうプロセスを踏んだかもしれないけれども、いろんな体験やね、いろんなその試練を、積む人もいるかもしれません。しかしね、それらの、試練や、霊的な体験だとかね、また思い通りに行ったり思い通りに行かなかったりするような事柄を通してですね、日々の出来事を通して、一喜一憂するっていう単純な話ではなくてですね、そういったものがなければ、霊的な新しさっていうものに、至ることができるかっていうと、そういうわけではないんですね。あってもなくてもそれはいいんですよ、別にね。いろんなことを通してね、それらがあってもそれらがなかったとしてもね、神様から呼び出しを、語られてね、呼び戻されて霊的に新しくされていく、その、過程の中にね、私は、生きているんだ、新しく生き直しているんだっていうね、ことを受容するっていうことは大切なんですよ。で、二つ大切なことがございます。一つは神から呼び戻しを与えられて、そしてその名を呼ばれてですね、信仰で、キリストに対する信仰で応答した結果、救われるということであります。それはすなわち、霊的に新しい人間になるということであります。以前の私は過ぎ去り、見よ、すべてが新しくなった、キリストにあって新しくなった私というものがね、神の子としての私というものが、そこに誕生したわけであります。これは新生と言います。で、この新生というのはですね、信仰によって得られる、その事実であります。これはもう私が私として人格的に、生きていく時にですね、起こる、神の子としての新しいアイデンティティそのものでございますね。アイデンティティが変わるとですね、自分自身の、妄想していた、アイデンティティが崩されて、神の子としてのアイデンティティに再形成されていくのが救いの、結果、副産物ではございますけどもね。やはり新しくされるっていうことは、要するに古いものから新しくされるっていうことはですね、単なるバージョンアップっていうことではなくてですね、全て偽りだったわけですね。自分自身が思い込んでいた自分っていうのは全て幻想だったということであります。偽りだったということであります。だから自分自身が偽り そのものであるのであるならば、神を求めることすらできないものであったとするならば、そうするローマ書にね、全て書いてある、正しい人は一人もいない、ね、神に主を求める者は誰一人いない。その中に自分自身がね、キリストを信じていなければこのような人間だったということが、これでもかこれでもかっていうぐらい徹底的に描写されているわけであります。で、それに対して私たちは、全くその通りだというね、心からの、同意、アーメンを告白しなければいけません。実際にね、いろいろアップダウンの激しい人生を生きているとですね、そういう自分自身が罪人の頭である、神を求めることすらできない、ああいうあの手の厳しいような言葉をですね、立法的な、言葉を、どう受け止めていくかって、本当苦労した人ほどね、そういうこと言われるとね、その通りその通りっていうふうにね、心からね、言われるんですよ。思うことができる恵みに預かります。中途半端でね、いつも大雑把に生きてる人っていうのは、厳しいこと言われるとすぐ反発するわけですよね。で、それは人々から多少、忍耐すべきところなのに、厳しいことを少し言われただけでもう反響来になってしまうというところにもつながる、ね、別に態度で示す必要ないんです 心の中でそういうことを言われている人に対してこうあのなんだとみたいなね感じになってしまうとですね、あのもうすでにそれはあの実際はその人たちに笑顔で接していたとしてもですね、もう隠しきることのできない、まあ、人に対する罪でありね、自分自身に対する罪でもあるということです。だったら怒ってはならないのか、その通りであります。怒ったらダメなのであります。あのいやでも怒ってしまうよと、不満を持ってしまうよと、まあその通りでございましてね、その問題なのはね、心に不満とか怒りを感じた時にそれをキリストの、ところに持っていってね、キリストにその怒りや不満を、ぶつけていくっていう環境を普段から持っているのかっていう話ですよね。だからそれが毎日の、習慣になっているとですね、祈りの習慣とかになっていくと、別にその祈りの中でそういうことをしていかなくても信仰の体質としてね身についていくものであります。でイエス様との関係で、まあ、自分自身の全てを、吐き出していくってい う, こう関係が構築されて、それが習慣化していくとですね、体質化していくと、受肉化していくとですね、そういった、言動っていうものがね、人々の間で起きる自分自身の言動っていうものが変革されてですね、キリストの心と、働きで接することが、願う一点ということになるわけですね。だからキリストのお気持ちと、働きに似つかわないような、言動を自分自身が他者に対してやってしまうと、普段からキリストと交わっている私たちはですね、何か他の人に対して自分は、いけないことをしているのではないかっていう、もう一つのこう霊的なモードが発動してですね、そして自分自身に、の外部というかね、自分自身の中のね、もう一つの、新しく作られた霊的構造、霊的人格によってですね、すなわちこう霊性によってですね、神の言葉を持って、それは何、神の言葉の基準から外れているっていう感覚がねあるから違和感を感じるんです。それは他の人たちに対する違和感が最初は、肉において、引っかかるかもしれない。しかし霊においてよくよく考えてみると、引っかかる自分自身の、感性がおかしいんだっていうことに、至るわけですよね。その時に初めてですね、他の人たちが問題だとかね、状況が問題だとかっていう風に、考えがちではありますけどね、自分自身に焦点が合うって、まあいつも言ってることですけどね、神の言葉を聞く時に、自分自身焦点を当てながら他の人には、適応させずにね、自分自身に言われていることなんだ、まあ、こういうことからが訓練されていくとですね、礼拝の中で、日常生活の中でも他の人々の、せいにすることなくですね、自分自身の思いをぶちまけることなく、自分自身とキリストとの関係がいつも他の人たちによってチェックされているんだと。そして自分自身も、肉の人を監視観察する霊の人がですね、ちゃんと、形作られていて、キリスト者として似つかわしくない言動になった場合はですね、精霊の力によって軌道修正させられていくっていうことをね、世界に開かれていった時に随分と安らぎに満ちた、生活を送ることが、できるように、なります。ですから2つのこと、1つはですね、神からの呼び戻しによって私たちは新しく、霊的に生まれた、神の言葉としてのアイデンティティを、すなわち救われたものとしてね、キリストの証言者としてすで、に存在しているということであります。でこれはですね、確定事項でありましてですね、いろんなこう揺らぎがあったとしても、最終的にはその確定事項という象徴、に戻ってくるわけですね。神の子供としての私、神の子供としてのアイデンティティに自分自身がいろんなことを世の中において考える、あるいは行動する、 しかし、よりしろよりしろよ、もう岩尾となっているね、砦となっているキリスト、土台としながら自己形成を、していくという、救われ続けていくという、事実確定事項をですね、象徴印としてですね、受け止めていくということであります。でこれはですね、それだけをもってするとね、融通が効かないことになります。神の子としてどういうふうに生きていくのかっていうところが、世の中とぶつかっていくときにですね、世の人々とぶつかっていくときにですね、変えることのできない事実だけを、突き通して、いくわけですからね、なかなかに世の中においてすごく難しい問題が起きたときにですね、自分はこうだからってもう意固地になってですね、キリスト者としてのその頑固さっていうものが、出てくることがあるかもしれません。でそういった時にですよ、私たちキリスト者は世との何らかの、衝突が起きた時に迷うわけであります。どうしようって、具体的な問題は何でもいいですよ。例えばキリスト者としてどういう服装をしていこうかとか、髪の色どうしようかとか、ファッションどうしようかとかね、そういう外見的なことでもいいですしね、どうやって働いておまんま食っていこうかっていう、まあそういうようなね、お仕事の話でもいいのです。またね、こういう私たちも、そうなんですけれども、こう障害や病気を持った限界のある生活の中でですね、まあ教会の中一人一人もいますけれども、そのような限界の中で、分をわきまえずにね、誇ることなく。限界の範囲内の中でね、キリストを、礼拝していく、信じていく、ためにはね、生きていくためにはどうすれば最善を尽くすことが、できるのか、まあ、こういったことからもね、悩みの対象にはなっていきます。まあ皆さん方が一人一人生活の場に抱えている具体的な問題っていうものは、数知れずではございましてね、それら一つ一つを挙げつらうことはできませんけれどもね、いずれにせよ言いたいことはですね、キリスト者として、ね、新しく神様からの呼び戻しに、応答に、していくときにね、救われた者としての確定事項が象徴としてね、私たちは実際に神の国の、民となったんだ、一員となったんだ、キリストの教会の、体の一部分となったんだと、その、事実、印、象徴、そこのところに私たちは、何があっても神があってもとどまるべきであります。まあ、これがキリストにとどまるっていうことにつながっていくわけですよ。それでキリストにとどまり続けていって、何をするにしても神をするにしても、まずキリストとの関係の中でそれを尋ねていく。そしてそのキリストとの関係の中で尋ねる人たちっていうのは、その自分自身の動機や自分自身の行動の真の部分を識別していくために、教会共同体を、通じてですね、また礼拝を通じて、まあ、実際の、私牧の関係を通じてですね、決断する前にですね、相談していく、主にあって相談していくということがすごく重要である。だからまあ、何度も言ってますけども、まあその救われてはいるけれども、悩みが尽きるっていうことはずっと同じ、悩みが尽きることはないわけでありましてね、その衝突した時に、世と衝突した時にいろんなこう悩みが生じます。でその時にね、キリスト者としては神の言葉の教えではこうなんだけど、こういうふうに教えられて、こういうふうに行動すべきだって、あれこれと分かるんですけれども、しかしそれを実行に移そうとすると、この人との関係がどうなるか分からないし、自分自身にもちょっとこうデメリットがあるかもしれないしね、そうなってくると、仕事にも影響が起きるかもしれないし、家庭に対してもね、いろんな責任が、果たすことが、できなくなってしまったりとかですね、不信感を持たれてしまって、まあ、その人々が自分の元から去っていくなんてこともあり得るなんてことにもなりかねないわけであります。頭ではキリストの教えが分かっている、預言者たちの、預言が分かっている、使徒たちの教えが守らなければいけないということは分かっているんだけれども、しかし世の中の要求というものに対して自分自身は、突き上げを食らうわけですね。そうすると悩んじゃうわけです。で あの悩んで、まあそういう小さなことから、まあ外見的なことって小さなことじゃないかもしれませんけれども、まあその人にとって小さなこと、その人にとっては大きなこと、中ぐらいのこと。そういったものをね、他の人は馬鹿にするべきではありませんけども、悩んでいるその悩みにね、がなぜ生じるかって。これは、実は言うと、その悩んでいる具体的、個別具体的な事柄に直接に私たちが困惑して悩んでるってことではないんですよ。なぜ悩むかっていうと、何に対して悩んでるかっていうとね、個別具体的な問題を、どうやって解決していこうか、どうやって選択していこうかっていうことで、悩んでいるのではなくて、まずは自分自身が、神様から呼び戻されて新しい人として救われた、キリスト者になった、キリストを信じる者になったという確定事項、この、最大の象徴ですね。私たちのよりしろとなる部分です。救いの土台でございます。信仰告白をもってキリストと一致したこの、キリスト者としてのアイデンティティ、この象徴にですね、世の中がね、攻撃を仕掛けてくるわけです。誘惑を仕掛けてくるわけですよ。そこまで意固地なくてもいいんじゃないか、もう少しね、ちょっと妥協すればいいんじゃないか。しかしね、私たちはね、妥協するかどうかで悩んでるわけではないわけです。優柔不断だから悩んでるわけではないでござるということになるんです。別にそういうことで自分自身を責める必要はないです。じゃあ何なんだと、なんで私たちはこんなにいろいろな世の中の生活の中でいろんなことをやっていく中で悩まなければいけないのか。それはですね、私たちがその新しく救われたものとして、神の子として、こうであるべきというね、ある意味では理想像、ある意味では本体ですね、キリストにあって新しくなったという事実そのものを、そのものがですね、世と相入れない衝突を起こした時に、私たちはですね、それの衝突に耐えられないで悩むっていうことではなくて、新しく作られたものとして、救われたものとして、柔軟に、あるいは、妥協せずに、信仰を、に一貫性を持たせることに、悩んでるわけで、いいですか。信仰に一貫性を持つっていうことは、信仰を貫くっていうことでもありますけれども、変化しないことではないんです。信仰者として最初はこうだったけど、いつの間にか成長して、あるいは対抗してですね、こんな風になってしまった、ああいう風になってしまった、そういうことは、変化ですよね。キリスト者も、信仰者、キリストを信じて生き続けていくとですね、どんどんどんどん新しくされていきます。どんどんどんどん古いものが過ぎ去っていきます。なので、信仰を持つ、信仰を、貫徹していく、貫くっていうことは、キリスト者にとって、信仰者にとってですね、変化がないということを意味するわけではないんですね。でも誤解している信仰者が非常に多いんです。変化をするしていって、そのたんびに悩まなければいけない、それ悩みますよ。だって自分自身の中で神が起こす変化、その結果として自分自身が調整していかなければいけない応答っていうものがね、変わるんだっていう認識を、固定化してですね、もうキリスト者になったらもうこうなんだみたいな感じの、固定像、理想像を、ずっと持っていますとですね、それが壊されない限りですね、変化しないものから変化していくものであるっていうことを認めなければですね、だんだんだんだんキリスト教徒として頑固になっていって、世と相入れない存在になっている。まあもちろん世と相入れない部分もありますけれども、世と相入れる部分、対話できる部分までもね、閉ざしてしまったら、これ伝道できないわけですよね。別にその伝道ができないっていうね、働きに私は目指してないからそれでもいいんだっていうことじゃなくて、世の人々と関わるときに、一段上から目をね、見下していくっていうね、舐めた態度を取らなくて済むようになるためにはね、私たちは絶えず変化し続ける存在である。 絶えず、別の言葉で言うと、新しくされ続けるものになる。だからキリスト者としてこうだからっていうふうにね、言い訳をすることはできないです。キリスト者として、もう日々変えられていく私を、キリストという変わらないお方の、元でですね、その、新しい変化を受け入れていくっていうことがとても重要なんです。だから大切なのは、キリストによって、神からの呼び戻しが実現して救われたという、絶対的象徴に、戻ることと。しかしそれだけに縛られずにですね、自分自身が救われ続ける中で新しくされ続けて変化し続けていく、意固地になって変化しないっていうことではなくてね、頑固になるっていうことではなくてね、変化してしまう自分自身をキリスト者生活の中でいろんな矛盾や衝突や対決や、誤解を受ける中にあって辛い思いもすることでしょう。しかしながらそのプロセスにおいて、その過程をね、変化しない部分と変化していく部分を受容していくっていうことですよ。過程を受容していくっていうこと。キリスト者として生きるあらゆる変化や変化しないことを受け入れていくっていうことを、自分自身の意図とは別にですね、救われたからもうどうでもいいんだっていう話ではなくて、救われてからいろいろ変化していったり変化しない部分があるんだけれども、そういったことを、自分自身の中で受容していく作業っていうものも重要なんですよ。過程の受容ですね。キリスト者としての生き方の過程も受容していくっていうこと。だから私たち二本柱で生きるわけであります。プラス三本柱で生きるわけであります。一つはキリストによって神から呼び戻されて救われたという事実。これはもう絶対に揺るぎ動かすことができない土台であります。その土台はイエス・キリストご自身だからであります。そしてキリストこそが私たちに信仰を与えた信仰の創始者であるからであります。創造者であるからであります。そして完成者でもあります。だからキリストを信じて、その信仰の起源を私たちはキリストに持つことができますし、キリストを信じてその完成を神に国に至るまで私たちは安心してキリストに頼りながら、その信仰の完成を、待ち続けることができるわけであります。これはサボってるっていうことではなくてね、自分中心からの解放ということを意味するしますよね。自分自身の信仰主義からの解放であります。キリストの信仰に頼っていくのが本当の信仰であります。そしてそこから信仰から信仰へと、歩んでいき進んでいくわけでありますけど、そこで起きる全ての変化するもの、変化しないものを、受容していくことが非常に力を持って受容する、人と、全く無力ではあってね、受容する事柄、受容すること自体がわからない人たちっているんですよ。多いんですよ。で、受容するっていう過程を受容する、変化すること、変化しないことを受容していくっていうことが霊的成熟だっていうふうに考えない人が非常に多いんですよ。なぜ考えないかというと、教えられてないからですよ。だからどうなるかというと悩むんですよ。実は私たちが救われて、救われ続けていって神の国に至るというこの時間軸、時といった、世の時といったものが、永遠の、時間にね、永遠に時が永遠になっていくというこのプロセスですね、その変換ですよね、その過程でございます。これを実は悩みの正体の根源そのものであります。つまり私たちが悩んでるのは A か B かという選択肢で悩んでるとか、こういう状況に対して悩んでるとか、本当はそうじゃないんですよ。本当は時間を悩んでるんです。わかる？キリスト者として救われたという絶対的象徴があるにもかかわらず、その象徴が継続していく中で変化と、変化しないことを受容する力がを働かせていないから悩むんですよ。救われたということと救われ続けるということは、これ時間の問題でございます。 救われた時はこうだったけど、救われ続けている今となっては別にその救われた時の絶対的象徴をね、適用させる必要はないっていうふうに考える二元論ではございません。全部連続してるんです。神の国に至って自分自身が本当に完成した形で救われた。肉の体を脱ぎ捨てて精霊の体を着せられてキリストと一緒に住んでいくんだ。これが最終ゴールであります。その全過程を始めから終わりまで福音の完成として自分自身の中で成就することを受容していくということ。しかし自分が救われたことの時だけ、キリスト者である。自分が、試練の中にあって問題が解決するまでキリスト者だけど、問題が解決したらキリスト者じゃなくなっちゃう。教会から離れていってしまう。あるいは教会の中にだらけてですね、参加するようになってくる。そういうことではないんであります。殉教であろうが逆教であろうがね、キリストを信じるものっていうのはね、植え替えが必ず与えられるものであります。神から読み戻しを食らう人たちの集まりであります。だから、私たちには呼び戻しされた私たちには霊的な植え替えっていうものは非常に強く与えられる幸いを持っているわけですね。で、それを幸いを捨ててですね、自分自身の問題解決、自分自身の病の癒し、自分自身の、雑多な出来事に関して、キリスト教を活用することができたら、もうすべて活用しきって、まあ私たちはキリスト教を消費し尽くしたから、もう、去ってもいいだろうつってね、まあめんどくさくなったら去ってしまうなんていうこともね、今まで多くの教会を出入りした人たちが、そういう、罠にかかってですね、私たちが必死になって、その問題解決やら、その、いろいろなその試練に対して共同歩調を取るという奉仕をしながらですね、御言葉を語り続けていないのにもかかわらずですね、最終的には世の方に戻っていってね、教会から離れていった人たちも数多く見てきました。自分の奉仕は何だったのかっていうふうにね、悔しい思いをすごくしたこともありました。思い出がある人たちに対してはね、まあ思い出がなくても別にその差別することなくやることは同じなんですけども、でもやっぱりその苦労した人に関して、手塩にかけてね、育てた人たちに関して言うならばね、自分の星って一体何なんだろうか、悔しくてしょうがないなっていう思いとですね、自分自身の愛の至らなさがその人たちをね、晒してしまったのかもしれないっていう自責の念がね、やっぱり出ますですよ。これは人と関わる経験が豊富な人ほど、机上の空論ではなくて、実体験から、語ることができる話であります。じゃあそういう経験ない人はね、何も語るなっていうことなのかというと、そういうことじゃなくてね、語るか語らないか、ということよりも、まずそういう人間関係値が高い人たちの話を、傾聴していくってことから始めていけばいいんじゃないかなって思いますよね。まあ、神の言葉を、キリストについての言葉を聞くことから信仰始まる。人々の自分自身が持ってないものを持ってる人たちから何かを感じるのならば、張り合うのではなくてね、まずその人たちの言葉やね、気持ちを聞いていく、経験談を聞いていくことから、その人に対する信頼っていうのは始まっていくわけであります。それをですね、オーバーしてですね、オーバーキルしてですね、乗り越えてしまって、経験値がないままね、その人たちを、無視していく行ったりとかですね、跳ねのけてしまうとですね、まあ問題がちょっと出てくるわけですね。だから私たちはですね、まあ戻りますけれども、何に対して悩んでるのかっていうと、時間という本質に悩んでるわけですね。この有限な時間の中で、私はキリスト者になり、キリスト者として生き続けていく、すなわち象徴と過程の中で完成、神の国の完成における、現実ですよね。未来の現実、現在の象徴、そういったものの中でですね、過去現在未来において救われるっていうふうに、まあ簡単に定式化して私たちは何度も言っていますけどですね、その本質は時と永遠を履き違えることで悩んでいるということであります。だから一切の個別具体的な問題というのは時間の問題で悩んでいるわけです。で、 この世の時間の枠組みの中ではそれは悩むでしょ。しかしそれが神の国の永遠を生きているものとしての悩みかどうか、悩むべきものなのかどうかっていう話になってくるですね。永遠の視点からはその悩みは悩む必要のないことで悩んでるよっていう、客観性を持ってフィードバックできることができるわけです。そしてイエス様も聖霊の力によってその人が悩むべき事柄、永遠の事柄、信仰に関する事柄、自分の救いに関する事柄、そしてそれを貫徹して変化を受容する力を持つこと、持てないことに悩んでもらいたい、悩むべき事柄に悩んでもらいたい、そこに力を投資してもらいたい、にもかかわらず悩むべきところが筋違いな人たちが多いわけであります。だから悩みが解決されてしまうと、永遠の世界で求められている悩み方をしていない人たちは世の時間軸の中で悩んでいるに過ぎないので、その世の時間軸で世の悩みが解決されると、信仰から離れたり教会から離れたり神の言葉から離れたり神ご自身から離れてするのは当たり前のことなんですよね。だから教会は必死になってできることは何かというと、キリストを過去現在未来にわたってあなたに、あなたと共におられる神の呼び戻しのね、お声をかけてくださる、お方として紹介し続けていく。そのために信仰を励ましたり愛したり、その信仰者としての生き方を受容していく、矛盾に満ちたこの世界の中で信仰を貫くということは、変化しないことなく絶えず新しくなっていくことである。それは自分自身の新しさではなくて、神様が私のことを新しく作ってくださる一歩一歩を肯定していくっていうことです。一見対抗しているかもしれない。そういう場合は他の人に聞けばいいんですよ。後ろ向きになっているかもしれない。しかし他の人たちが、立て上げの作業に入っていくわけですね。励まし合いの作業に入っていくときにですね、声かけをしていくわけですね。いや、対抗しているわけではなくてね、その対抗していることに気づいただけでもすごいじゃない。普通の人気づかないよって。信仰から対抗していることなんで全然悩まないよって普通。精霊が働かないと。悩んでること自体があなたが神様から、愛されている証拠でありね。呼び戻されている証拠ではないですかと。だから悩んでるからダメだとかね、悩みの方向性がトンチンカンだからダメだとか、そういうことを言ってるわけではないです。自分自身に気づきが他者からも神様からも与えられて、教会を通してですね、本当に表面的外見的な悩みで悩んでるのか、それとも私は時と永遠の履き違いによって悩んでるのか、信仰者として悩んでるのか、それともただの人間として悩んでるのかっていう根本的なこの、内面の、深い部分を、での、衝突ですね、自己分裂ですね、そういうところに焦点を当てて本来悩むべきところに悩んでいく。そしてその悩みがキリストに直結していくことができるのか、その悩みが解決されたら教会からはいさようならではなくて、解決されれば解決されるほどキリストに頼らなければもうどうしようもないなこれはっていうふうに思える悩みこそが正しい悩み方でございます。時と永遠をきちんとわきまえた悩み方であります。だから私たちは世の時間軸の枠組みの中で悩んでるに過ぎないということに対して、きちんと自分自身を客観視し、自分で客観視できなければ他の人たちのフィードバックに頼っていくっていうことはとても重要なことだということであります。自分が変えられ、神様からキリスト者として新しく誕生したにもかかわらずね、そこからさらに霊的成熟を目指して変化し続けていくこと、これを受容していくっていうことはキリスト者でもね、なかなかに大変なことなんですよ。キリスト者として霊的に成熟する愛によって、深い人になっていくっていうことはね、 ものすごい信仰者として変化がありますんでね、やっぱり恐怖もありますしね、不安も混じるわけであります。でもそこから逃げないということですね。そこから、焦点を崩さずにですね、変えられていく自分自身を、受容していく優しさを持っていくっていうことであります。これが聖霊の実であります。人様に対して聖霊の実を結ぶみたいなね、指定しか持てない人もいますけどね、私たちは働き行動主義を持ってるわけではないのでね、信仰を持って全ての良い行動っていうのは備えられる、それを受け止めることだけだっていうふうに考えてるわけですから、だからね、他の人たちに聖霊の実を結んでないからダメだとか自分自身を責める必要ないですね。あるいは他の人たちが聖霊の実を結んでないからね、自分自身がハンマーの鉄槌を下してやろうって思う必要もない、逆にね。自分自身が自分自身の変化する、生き方、を受容していく、それは最初にキリスト者になった時の、単純な喜びと違うかもしれない、非常に真剣な話になってくるかもしれない。しかしそれを、変化していく部分、変化していない部分を識別しながらも受容していく、それは何もですね優柔不断ではないし、何もですね、決めつけることの決めることができないですね、選択できない愚かしい人間というわけではないんですよ。悩んでいるあなたはその悩みの、表面的な、対立に違和感を感じておられるわけです。なぜこのような悩みで悩んでいるのかという本質的な時と永遠の問題に絡んでいる。だから、表面的な問題に悩んでいるように一見見えるが、他の人たちはそれを理解しないので、なんでそんなことに悩んでるのかっていうふうに思われるかもしれませんけど、そんなことは無視してよろしいのでございます。私たちの教会におきましてはですね、真に悩んでいることは何かということを、立て上げのね、本質としていきたいわけでありますね。まあ、神の呼び戻しの話からするとですね、戻りますと、特に旧約聖書では神からの呼び戻しが強調されていることは、強調しすぎることはないでしょう。イザヤ書の55章の6節から7節、主を求めよ、お会いできる間に呼び求めよ、近くにおられるうちに、悪しき者は自分の道を封法者は自分の計りごとを捨てされ、主に帰れ、そうすれば主は憐れんでくださる。私たちの神に帰れ、豊かに許してくださるから。キリストの降誕は受肉という神秘によって福音の始めとしてすでに掲示されたものであります。これはもう毎回の説教でね、結構言ってることであります。福音の始めとはキリストの降誕である、キリストの受肉である。そしてそれは抽象的、哲学的、神秘的に起きた事柄ではなくて、まあもちろん神秘は神秘でございますけどね。具体的に、父ヨセフと、母マリアの、夫婦関係の中で起きた出来事であります。キリストが独身者であったということは曲げられない事実ではありますけれどもね、しかしながらキリストご自身が家族のただ中において生まれたということは私たちと一緒であります。まあもちろん独身者でキリストのお気持ちがね、独身者として独自に分かるというところもありますけれどもね、既婚者であろうが独身者であろうがですね、共有できるところは私たちは誰一人自分一人で生まれたものはいないということであります。家族の中で生まれてきたということです。イエスさんもそうだったということであります、ね、マリアの対話を通して神の子が人の子として、生まれましたけれども、しかしそれはシングルマザーとしてのマリアがヨセフから追い出されたマリアからポッと生まれたわけじゃなくて、聖霊が一番働くのはマリア個人に働いたように読めますけれども、まあもちろんそのような働きは小さい意味ではありますけど、少し広く読んでみますと家族に聖霊の力が働いたんだから、ヨセフの認知がどうしても必要だったんですよ。それは家族が分裂するんではなくて一致するためであります。夫婦関係、配偶者の男性と女性がですね、分裂するためではなくて一致するためにその狭間にイエス・キリストはお生まれになった。そしてその家族が キリストという神の祝福の塊そのものにね、満たされるようになる。逆に言うとですね、家族の中に産み落とされた私たちはですね、この世に産み落とされたと同義でございますけれどもね、最初に出会うのは家族ですよ。その家族がね、キリストという神様からの祝福の塊がないような家族に生まれた時に、やはり、限界、愛において限界のある、成長しか、見込めないっていうのは事実であります。やっぱりその家族の中で傷ついていきますよね。まあ、信仰者の家庭で生まれたとしても、傷つきはあるかもしれませんけれども、一つだけ違うのはキリストにその傷つきを、祈れるかどうか。礼拝の中でどういうことがあったとしてもね、イエス様に頼れるかどうかっていうところが一点が違うわけですね。一人ぼっちになった時でも悲しい思いになった時にね、信仰を持った家族であればですね、喧嘩がなくなるというわけではありません。喧嘩もありますし、家から出て行きたくなる時もございます。しかし、私たち世の人ではないので、そういう時にイエス様に祈るんじゃないですか。そういう時にこそイエス様に祈るんじゃないですか。だからやっていけるレベルなんですよ。ましてやイエス様に祈らずにね、世の未信者の人々に訴え出るなんていうことをね、やるとするとですね、先制国家とかナチスみたいなね、そういうようなね、家族同士でちくり合うみたいなね、そういうような世界になってしまいますから、すごく恐ろしいことであります。でもそれっていうのは、結構家族が家族を裏切るっていうことはね、信仰抜きで裏切るっていうことは結構あるわけです。クローズアップされてないだけではありましてですね。どんなことがあったとしても一点はやっぱり守りたいもんですね。家族を裏切っちゃいけない。いうことですよ。そして、でもそれでも裏切りは起きるんですよ。ね、裏切りが起きて断罪するんじゃなくて、キリスト者であるならば、キリスト者という絶対的象徴をもってして、自分自身が神の印だと信じているのであるならば、世にとって世の光であるというふうにね、イエス様は象徴として言いました。私たちはそのようなものなんです。そのようなものとして振る舞うならば、失敗したり裏切ったりした時に、それを許すか許さないかっていうことよりも先に、その人を愛していくっていうことをね、先んじていくっていうことを、していくのがキリスト者の最大の役割であります。許すか許さないかっていう審判をする前にですね、裁判官になる前にですね、父と子の関係のようにですね、家族の愛をもってして、親の愛をもってして子供を愛していく。配偶者の愛をもってして、自分の配偶者のことを愛していく。そのことがすごく重要なんですね。だから、私たちの神に帰れ、豊かに許してくださるから。直接的に神に帰ることはできません。キリストを信じることで神に立ち返ることができます。そしたら、神様はキリストの十字架を指し示して豊かに許してくださったことがお分かりになるでしょうということなんですね。キリストの降誕は、受肉のという神秘、福音の始めとしてすでに掲示されたものですけれどもね。対抗説においてはどうなのか。キリストを待ち望むことは主を求めること、主を呼び求めることであります。対抗説というのはそういう期間であります。キリストを待ち望むっていうことは、おっちゃんこして、いつイエス様の降誕日になるかなっていうことじゃなくて、そんな簡単な話じゃなくてですね、主を求め続けること、主を呼び求める続けることなわけですよね。新約聖書では神の言葉から信仰が生まれると強調されております。主を求め続けることが対抗説の意義でございますけど、求め続ける中で、何を求め続ければいいのか。主を求め続けるってなんか抽象的ですよね。言葉として私は主を求め続けているっていう。で、具体的にはどうなんだいっていう話になりますからね。それは、主を求め続けるということと、神の言葉から信仰が生じるっていうことは、同じことであるっていうふうに、捉えてようございます。 第一ペテロの一章の23節、あなた方が新しく生まれたのは朽ちる種からではなく朽ちない種からであり、生きたいつまでも残る神の言葉によるんです。そうです、私たちは霊的に新しく生まれたのはどうして、どのような根拠で生まれたのか、神の言葉によって、新しく生まれたっていうふうにね、使徒ペテロはですね、第一の手紙で断言してるですね。あなた方が新しく生まれたのは神の言葉によるのです。主を求め続けていく中で神の言葉によって生まれていく自分自身を、己自身が肯定するんじゃなくて、神の肯定をに対してしっかりと言っていく。神様はこんな自分も許してくださった、あんな自分自身の悩みもその本質をもってして、あなたの悩んでる悩みは悩みではなく、本来悩むべき悩みはこうだよっていうふうに教えてくださった。こういう世界に入ることが新しく生まれるということであります。神との平和な関係が、具体的に味わっていくということがね、新しく生まれるということもあります。これは救われた人にしか分かりません。救われた人というのは救ってくださった救い主が分からないと交わりを持つことができません。で、なんでこういうふうにペテロが言うことができたかというと、使徒パウロも同じようなことを証言しているからであります。ローマ書の10章の9節から11節、なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中から蘇らせたと信じるなら、あなたは救われるからです。まず救いという絶対的象徴から入っていく、絶対的な神の印から入ってくる。世の中にあってはまだね、救われてはいますけれども、まだ肉の体をまとっていて、精霊の体、神の国の体をまとっていませんから、その救いはまだ完成を待つ、不完全というよりも完全な救いをもらったんだけれども、まだ究極的な完成には至ってない段階です。だけれども、その地上における、生きていてキリストを信じて いるものもね、永遠の命を預かっているっていうことはね、どこから生じてるかというと、信仰告白から入ってくるわけね。キリストに対する心と言葉でそのことを表現するということ。そうするならば、あなたは救いの実態を持っているということが公にされるということになります。もちろん心の中でイエスと主と告白しているのであるならばね、全然他のね、求道者たちと違いますよ。まだ悩んでる人たちと違ってね、全然心に主を受け入れてるんだったら、洗礼を受けていなくてもね、求道者の中であったとしてもね、本当にもう主は内住していると信じます。私ね、洗礼によってはそれが、はっきりすると、公にね。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。聖書はこう言っています。この方に信頼するのは誰も失望されることがない、させられることがない。こういうところにね、対抗説におけるキリストを待ち望むこと、主を求め続けることに対する慰めが最大限に表現されているわけです。ここではキリストに対する信仰が強調された上で、誰も失望させられることはないと、コシトパールはね、によって断言されているわけですよ。この失望するという言葉は、ギリシャ語のエツヒノメという、動詞の複合語であります。あまり辞書に載ってない、ということですね。これはね、シェームっていう意味です。英語で言うとね。恥じるとか恥をかくという意味なので、キリストに信頼するものは、失望することはないと訳されてはいますけれども、恥をかくことはないと訳すことが、可能であります。まあ、これが直訳風であります。でも、まあ、心に響く訳し方としては、失望させられることがないということでありますけれども、どういう表現が、皆さんの心に響くでしょうかね。キリストを求め続けて、キリストを信じ続けるのは、誰も失望させられることがない。誰も恥をかくことはない。恥に満ちて恥だらけの人生だったじゃないですか、私たちは。自分がキリストを信じる前に、神様の恵みを受け取る前に、どれだけ恥さらしの人生を送ってきたかっていう、こういう、自分の過去に対する、その、恥の上乗りの、乗算を持っている人たちはですね、
二度と世に戻りたくないっていうふうには思うはずです。キリスト者になっても二度と世の人のようにはなりたくないっていうふうには思うはずです。そうすると気づいていくわけ。世の人に戻らないためにはどうすればいいんだろうか、ね、どのような信仰の神秘に自分は開かれていないからこそ世の人のような状態に戻ってしまうようになるんだろうか。これをね、具体的に対策ができなかったとしてもそれだけで素晴らしいことですよ。気づきが与えられただけでも素晴らしいことですよ。今まではその気づきなくしてバサバサと人々を傷つけ、自分自身を傷つけていたわけですから、その気づき一つあるだけでその人の未来が開けたってことですよ。これも時間の問題であります。永遠が開けたってことです。ただの人としてではなく、キリストを信じる者としてこのままでいいのかっていう問いを発することから変化することを受容していくっていうことをね、始まっていくわけです。これは非常に勇気のいることであります。非常に尊ばれなければならない人の変化であります。信仰からの脱落とかね、兄弟姉妹に対する罵詈雑言とかね、教会に対するねアンチとかね、そういうどうでもいいことに関してはね、捨て去ればいいのでありますけれどもね、自分こと自分自身の事柄について、本当は自分自身のここが問題なのではなかったのか、ここにまあ激しく感情的に反応するか、あるいは静かに気づきが与えられて、本当に自分自身の今までの人生は間違っていた、キリスト者としても間違ってたし、普通の人間としても間違っていた、こう気づくことはキリストというお方にのおられる永遠の神の国、その門が開いたということであります。ようこそ神の国に至るキリストという道へという話であります。だからそういう人を見かけたらね、ぜひ心の底から応援してあげてください。その方向で一緒にやっていこうね。自分自身も弱いから、どうしても外見的な葛藤や悩みに惑わされてしまって、惑わかされてしまって、本質を見失ってしまう。その本質は何か、キリストを信じるっていうことにいろんないいことも悪いことも還元されていくんだっていう本質を見逃している。そしてそのようにしてくださる神様が良いお方であるということを見逃している。そしてキリストに向けられた信頼は恥をかくことはないものであります。もし恥をかいているのであるならば、キリストもまた私たちを恥とするわけであります。もしキリストがに対して私たちが失望するのであるならば、失望させられることができないお方は私たちに当然失望することでしょう。しかし失望することを乗り越えて、私たちとキリストの根本的な違いは、人の子と神の子の根本的な違いは、裏切られてもキリストは裏切り返すことをしなかったということでございます。失望されることがあったとしても、失望し返すことがなかったということであります。この絶対的なキリストというお方の行為に私たちが習うときに、私たちは失望させられたことに対し失望し返すことをもってして復讐を果たしたり、信頼を裏切ることによって裏切られたことの報いを受けやがれやみたいな形で怒りを発するということから解放されて、ただキリストの愛に入り浸っていくことで平安を保つことができるんですよ。慰めを持つことが与えられることができるわけですよ。もはや一切そこには失望もなければ恥をかくこともないということなんですね。だからキリストに信頼するものは恥をかくことはないと訳すことができるというのはそういうことです。じゃあ他の聖書ではどう訳しているか。1番目、聖書協会共同訳ではまずね、恥をかくことはないっていうふうにね、書いてるんですよね。主を信じる者は誰も恥を受けることがないっていうふうに直訳しております。で、別訳として、失望することがない、主を信じる者は誰も失望することがないっていうふうにね、小さく付記されております。まあ、目がちょっと不自由な人はですね、追記に関しては、別訳に関しては読みにくいのでね、見逃してしまうから、まあ別にそれはそれでいいんですけど、まあ方針としては、聖書協会共同訳は、主を信じる者は誰も恥を受けることがない、 もうこれこそ福音じゃないですか。キリストを信じて誰も恥をかくことはね、私は恥をかくことがないんですよ。今まで恥さらしの人生ばっかりだったじゃないですか。いやいや、私はね、立派な人間として生きていた人たちはキリスト者になれませんよ。なる必要ないんだもんだって。自分は恥さらしの人生を犯してきて、人々様にね、本当にご迷惑ばっかりかけてきて、親孝行の一つもいつでしたいと思ってたけど、できなかった。私もできなかった。けどね、そういう悲しみ、痛み、すべて背負ってね、イエス様のもとに漂着したときにね、主を助けてくださいって言ったときにね、イエス様手を差し伸べることを拒否しましたか？私たちを助けてくださったからじゃないですか。教会はその手そのものであります。キリストの手そのものであります。私たちがどうすることもできずにね、半殺しになってね、捨て置かれている、そのような状況のときにね、駆けつけて大丈夫かと声をかけ、そして解放してくださるお方であります。その費用も出してくださるお方でもあります。余りあうる費用であります。足りなかったらもっと出してくださるお方でもあります。だから主を信じる者は誰も恥を受けることがないし、失望することもないのであります。で、2番目ね、フランシスコ解約を参照してみました。これはね、失望と恥の中間的な表現を使っています。聖書にはこの方を信じる者は全て恥ずかしめを受けることがないと言っています。まあちょっとこう結構ね、文学的な表現というかね、読みやすい表現になっているかと思います。フランシスコ解約はね、でもこれは恥ずかしめをね、絶対に受けることがないという、キリストの人生見てくださいよ。人たちの人生見てくださいよ。恥ずかしめを受けることばっかりだったじゃないですか。おかしいじゃないかと。キリスト者になったら恥ずかしめを受けることないのに、恥ずかしめを受けてるじゃないかっていう人がいるかもしれませんね。失望するっていうことは、なんで私たちがこの役を取るかっていうと、キリスト者といっても、完全に失望する人ってのは あまりいないからですよ。恥ずかしめを受ける人と比べると、キリスト者だからという理由だけでね、恥ずかしめを受けたりとか、キリスト者として信仰を貫徹した結果ね、自分がキリスト者だとは知らずに未信者たちが恥ずかしめを与えるっていうことはよくあります。しかしキリスト者がその信仰を、自分自身の変化も含めて、その変化の需要も含めてですね、信仰を貫徹していく、貫き通すっていうことはですね、私にとって、私たちにとって失望することがないということになります。まずは自分自身が失望することがない。他の人は失望しただろうとか、ね、恥さらしだっていうふうに言うかもしれないけど、自分自身とキリストとの関係、神との関係においては失望することがない、恥をかくことはないということになります。一番私たちが恐れなければいけないのは、主の御前でですね、恥じることであります。主を恥じることであります。主に対して私はあなたに失望しましたよとかっていうふうにね、思うことであります。そういう時もありますよ。でもそういうことを隠してね、ずーっと偽り人として生きるんじゃなくて、キリストに本心に言わないとダメですよ。私は本当はイエス様のことをこういうふうに思ってました。イエス様全部聞いてくださりますから。嘘だと思うんだったらおっしゃってみてくださいよ。自分自身の自我丸出しのね、お祈りでもいいですよ。お気持ちでもいいですよ。教会の中で人々にそれをそのまま吐き出してしまうと、人々が倒れてしまいますから、打ち倒されてしまいますから、まず自分自身でイエス様に直接ね、自己開示すればいいじゃないですか。イエス様待っておられますよ。いずれにせよですね、訳し訳はありますけれども、キリストを信じて裏切られることは決してない、これがこそ私たちの信仰であります。